ヘルムートは家に帰った。くたくたに疲れている。美大からまっすぐに病院へ行き、断られてきたのだ。父親を家族から奪い取る病院がどこにあるんだ。お父さんだって息子がそんな変な時間にやってきたなら何か特別なことがあるんだと考えても良さそうなものだ。突然彼は母親と話したことを思い出した。あ、そうか。お父さんは僕があのことで来たと思ったんだ。それで明日来いなんて言い逃れをしたんだ。食堂で笑い声が聞こえる。ルティートだ。女の子たちはまだ知らないんだな。一体これは本当なんだろうか。悪い夢でも見ているのではないか。お父さんが会わなかったことはお母さんに言わないでおこう。そう考えて彼は食堂に入った。ずいぶん遅いじゃない、ヘルムート。彼の差し出した手を握って母親はそう言った。やっぱり元気がなさそうね。今日は具合はどう？ヘルムートは気を落ち着かせて、うん、まあいいよと簡単に答えた。母親は彼のために温めてあるスープを持ってくるよう鈴を振った。食欲はないが母を安心させようと思い、それに父親のところへ行けと言われないようにと考え、彼は頑張って食べた。彼は自分から話をして、本当は部屋へ行って横になりたいのだということを気取られないようにした。ローゼはじっと彼を見つめていた。彼が内心で戦っているのが分かったが、その悩みは体の具合のためか精神的なものかは分からなかった。ヘルムートは昨夜聞かされたことで悩んでいるのかした。食事のあと夫の部屋に入って、ローゼはカレンダーが昨日の日付のままであるのに気づいた。思いにふけりながらその紙を剥ぎ取り、しばらく手に持っていたが、やがてくずかごにひらひらと落とした。11月8日水曜日。白い何でもない紙切れにそう印刷してあった。その文字を見た途端車のクラクションが聞こえ、ほんの一瞬ゲオルクが戻ったのかと思い、はっと喜びそうになったことを彼女は今後忘れないだろう。諦めて彼女は自分の部屋へ引き上げた。もうゲオルクは帰らないわ。もう二度と。でもそうなのかしら。同じクラクションの音にヘルムートも驚いた。彼は母親が階段を登って行ってから父親の診察室に潜り込んだ。外科医の息子である彼には、こんなに手が熱を持って痛めば大変なことになるくらいのことは分かっていた。アルコールで湿布だ。診察室に行けば必要なものは何でも揃うだろう。エーテルと消毒薬の匂いのする白っぽい清潔な部屋にしばらくいて、やがて彼は少し得意な気持ちで2階の自分の部屋に戻った。彼は器用に湿布をして、間もなく心地よい作用を感じるとこう考えた。これなら明日は病院の父のところへ行かなくても済むかもしれないぞ。お父さんは本当にもう帰らないのだろうか。そんなことは考えたくもない。ヘルムートは本を一冊取り上げた。彼はまだ若い。まだ心配とか苦悩をよく知ってはいない。きちっとした普通の生活しか知らないのだ。こんな不明瞭な不確実なことは受け付けられない。彼は考えまいとして書物に没頭した。だんだん暗くなった。今日は一日中曇っていたのだ。女中のレーナがお盆を運んできた時、彼は電灯をつけなければならないほどだった。コーヒーをお持ちしましたよ。レーナは午後のおやつを彼の前に置いた。お母様が町へお出かけで、お嬢ちゃま方はまたどこかへ飛び出して行かれました。床に座って何をなさってますの？そこの方が気持ちがいいのですか？やあ、レーナ、どうもありがとう。でも今は何も食べたくないのだ。コーヒーだけもらうよ。
おや、手はどうなさいました？
何でもないんだ。お母さんに言わなくてもいいよ。先週親指をすりむいたんだ。突然痛み出してね、敗血症かと思ったけど、湿布をしたら少し楽になった。ヘルムートは笑った。ほらごらん、ここに赤い筋が見えるだろう。 だから失敗したんだ。もう随分いいんだ。
でも坊ちゃま、これは。
大丈夫だよ、レーナ。僕と約束しておくれ。お母さんは今別の心配を抱えているし、お父さんは、彼は言うのをよした。ともかく、手のことはあまり大事じゃないんだ。だから自分でちゃんとしないといけないわけ。お母さんに言うなよ。坊ちゃまがそうおっしゃるのでしたら、レーナはためらった。それで、これは召し上がらないのですか？ヘルムートは本を取り上げた。レーナ、ありがとう。女中はゆっくりと出て行った。夕食の時には彼はすっかり元気になっていた。手はそれほど赤くなく、また腫れも引いていた。ローゼは子供たちと一緒にいても黙り込んでいた。二人の娘たちにお父さんの別居をどう説明しようかと思い悩んでいたのだ。本当のことを言う決心はなかなかつかない。ゲオルクが考えを翻すかもしれないというかすかな期待が彼女の心にはまだあったからだ。ヘルムートに打ち明けたことさえ悔いていたのだ。
お父さんちっとも見えないわね。
その時アンネマリーが口を聞いた。ヘルムートは母親の困りきった顔を見てうまく助け舟を出した。病院で何か起こったらしいんだな。それ以上は思いつかなかったが、娘たちはうまく他の話に移っていった。
私どうしても練習しないとまずいの。お母さん、お昼は先生のところでクリスマス劇の相談があって遅くなったのよ。お父さんが帰るまでピアノ弾こう。構わない？
ええ、構わないわよ。あなたの練習は邪魔にならないわ。でも夜になるとダメよ。
学校の宿題大丈夫？
見せてもいいわよ。後で上がってらっしゃいよ。
母親はうなずいた。こうして食卓ではたわいもないおしゃべりが続いた。その後、今からアンネマリーの演奏が聞こえてきた。彼女のお稽古はもう立派な演奏だった。チェルニーの練習曲を弾くのを聞いて、ヘルムートは結構楽しんでいた。
なぜお父さんは急に飛び出したんだろう。
彼は何度も考えた。
万事うまくいったじゃないか。夫婦仲が悪いなんて思いもやらなかった。以前には確かに時々言葉のやりとりはあった。お母さんが子供のわがままを許した時なんかに。でもそれは大したことじゃなかったし、
それにお父さんはもう急によその人が好きになるほどの若さでもない。小説や新聞や漫画ならともかく、それにちゃんとした家庭でそんなことが起こるわけがないよ。 アンネマリーは最後の和音をバーンと叩きつけると演奏終わった。
お母さんいらっしゃい、宿題を見せてあげるわ
と彼女が言ったので、みんな一緒に2階に上がっていき、お休みを言った。部屋に入って一人になると、ヘルムートはまた急にだるさを覚えた。彼は用心深くアルコール瓶と脳盆と包帯を棚の本の後ろに隠した。母親がまた部屋を覗いても構わないように準備したのだ。案の定ローゼがやってきた。
ヘルムート、手の具合はどうなの？
彼はパジャマの袖を託し上げた。サイドテーブルの黄色いランプの下でははっきりは見えなかった。
見てよ、随分いいでしょ？
もう大したことはないね、と彼は答えた。母親は何か他のことを話したそうだった。息子が何か尋ねたら、というつもりらしかったが、彼は何も言わない。彼は返事を恐れていたのだ。
今日はもうよそ。このままにして眠ることにしよう、と彼は考えた。
母親が彼に尋ねられたそうにしているのが彼には嬉しかったのだ。
お母さんおやすみ。
おやすみなさい。ヘルムートは母の沈んだ悲しげな顔を見ると急に喉が詰まるような思いがした。何か慰めになるいい言葉をかけてやりたいと思いながら後ろから叫んだ。
よく眠りなさいよねえお母さん。
彼女は静かに後ろ手にドアを閉めた。